ようございます。聖書と福音の時間です。今日は文化の日。時々日本人より日本の文化に詳しい外国の方にお会いすることがあり驚きます。それは日本文化に対する愛情の差ではないかと思います。皆さんは今何に一番詳しいですか？それが今あなたが一番愛しておられるものなのかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。紅葉に燃え上がる山を見ると、ああ自然って美しいなってつくづく感心しますね。ところで、この色彩豊かな自然界をフルカラーで鑑賞できるのは人間だけだということをご存知でしょうか？私たちが見ている色は光の三原色の組み合わせでできています。光の三原色というのは赤と青と緑です。この三つの配合で全ての色が描かれるんですね。この描かれたカラーの世界をカラーの世界として見るためには、光の三原色をそれぞれ識別する紡錘細胞という眼球神経が必要なんです。赤い光は赤い光用の紡錘細胞。青い光には青い光用の紡錘細胞。緑の光には緑の光用の紡錘細胞が必要なんです。この三種類の紡錘細胞のうち、一つでも欠けたら、世界はモノクロの世界、水墨画の世界になってしまうというんです。そして、自然界の生き物の中で、三種類すべて持ってるのは、人間だけなんですね。つまり、この世界に生息しているすべての動物、すべての昆虫、すべての魚類、目を持ってるすべての生き物は、みんな白黒の世界しか知らないんです。自らは原色の色鮮やかな姿をしているのに、本人たちは白黒にしか見えてないって言うんですよね。このことは不思議なことだって思いませんか？色というものを知らない動物の毛皮がどうして鮮明な色になってるんでしょう。白と黒の二色だけでデザインされていても、彼らは一向に困りません。カラーでも白黒でも見えてる景色は同じなんですから。生きていく上では必要ではない美しいカラーデザインの理由は、適者生存の理論では説明することができないのです。生き物がカラーデザインであるのは、フルカラーでそれを見ることができる人間がいて初めて意味を持つのです。この世界は神様の栄光を人間が見て感動するために作られているんですね。聖書にはこう書いてあります。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。ここに三つのことが語られています。第一に、神は万物の存在の目的であるということです。先日、定年退職を迎えた私の友人が、田舎に小さな小屋を建てました。退職金をいくらか使って、読書のために手作りでいおりを建てたのです。彼は大変器用な人で、ほとんど一人で大工仕事に打ち込み、近くから廃材をもらって完成させたんです。このいおりは、彼が材料を集め、彼がデザインし、彼がロークして建てました。彼の趣味を楽しむためです。したがって、この小屋の存在目的は、作者のためにあると言っていいんです。では、この世界、宇宙、万物は、何のために存在してるんでしょう。この世界をデザインし、工夫し、たった一人で作り上げた方のために存在しているのです。この天地万物を たったお一人で創造された方が聖書の語る神なのです。この万物の中にはあなたも含まれています。したがってあなたの存在目的は実に神なのです。あなたは神のために作られたというのです。第二に、神様があなたに持っておられるプランは、あなたを神の栄光に導くことだというのです。神様の祝福を仰ぎ見て、その偉大さに圧倒され、神を喜ぶためにあなたは作られたのだというんです。神様はあなたを不幸にするために作ったのではありません。あなたを神の準備した永遠の祝福の世界に導くためにあなたを作ってくださったのです。しかし、ここに問題があります。人はこの神様から離れ、神の目的を無視して生きているからです。この神から離れて生きることを聖書は罪というのです。第三に、この罪の問題を解決するため、神はイエス・キリストを十字架の上で裁いてくださいました。それは私たちの罪を跡形もなく消すためなのです。実は大阪市の北の方にとある市場があるんです。大阪名物の美味しいものがたくさん売られている有名な市場です。しかしこの商店街であることが今注目されてるんですね。実はこの市場にある魚屋さんの店の前に大きな張り紙がしてあるんです。一体なんて書いてあるんでしょう。当店では万引き犯人を捕まえても警察に通報引き渡しをしません。ただし、犯人の顔写真を貼り出させていただきますと書いてあるんです。そしてその張り紙の隣にドアップの顔写真が6枚も貼られてるんですね。このお店では毎年毎年数十匹の万引きがあって、店の経営が傾くほどでした。しかし、この顔写真ドアップ貼り出し以降、被害が10分の1に減ったって言うんです。しかし、貼り出されてる人はおそらく二度とこの商店街に近づくことはできないでしょう。このお店では警察には通報しないんです。罪も問いません。被害届も出しません。罪は許すというのです。しかしやったことはいつまでもいつまでも記録に残して公開し続けるのです。犯人たちは許されてはいるけれど、半永久的に片身の狭い思いをし続けなければいけないのです。しかしキリストによる罪の許しはこのような許しではないのです。神様の裁きに一切引き渡されないだけではなく、神の前に一切の罪の記録が完全抹消されるという許しなのです。キリストがあなたを許すと言われるとき、その許しは過去の記録、過去の記憶そのものを消すということなのです。神様の前でまるで一度も罪を犯したことがないものであるかのように見なされるということなのです。なぜそこまで徹底した許しを与えてくださるんでしょう。罪の苦い記憶を持ったままでは神様の準備された栄光を喜ぶことができないからです。神様の栄光の前に胸を張って立つことができないその全ての理由は神が跡形もなく消し去ってくださったというのです。江戸時代、貝原越見という儒学者がいました。養生君で有名ですね。彼はボタンの花をそれはそれは大切に育て、めでていたのです。ところが外出中、留守番の若者がちょっとした不注意で、そのボタンの花を茎からぽっきり折ってしまったのです。帰宅した越見は、こっぴどく怒られると怯えていた若者に、こう述べて、許したのです。私がボタンを植えたのは、楽しむためであって、怒るためではない。 そもそも何のためにボタンを植えたのかという目的を見失わなかった一軒は、自分を見失わずにあるべき姿に立ち戻ることができたのです。では、人間の目的は何でしょう？神の栄光を表すことなのです。その目的を達成する道は、イエス・キリストを自らの救い主として信頼することなのです。どうぞあなたもこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。